い、というわけで、はじめまして、ナチギガスペースということで、今回、スペースを使ってお送りさせていただいております。と言いますのも、どうも、水元 AK ステーキハウス楓と申します。はじめまして、水元 AK ステーキハウス楓と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回こうなんでこんなことをしてるかっていうと、まあ、ナシギガスという、ウェブラジオを行っておりまして、月1で、更新をしているんですけれども、今月がですね、一緒にパーソナリティをやっている谷川くん、谷川慎くんという方がいらっしゃるんですけど、谷川くんと、私の、まあ、家族が、新型コロナウイルス感染症を患いまして、予定通りの日に収録ができなかった。で、もう編集今日とか撮れそうだったんだけど、編集がちょっと難しいということで、リスナーさんのともえさんがお休みだからということで、なんですか、おすすめ、なしらし、なしらじ、なしら、じゃ、なしラジオ、そんなんねえわ。なさらず、なしギガス、おすすめ回チャートみたいなものを作ってくださいまして、なしギガスの、このツイッターじゃない、もうないですね。X ですね。X にももう貼ってあるんですけども、それを作ってくださったので、だったら、もし新規の方がいらっしゃったら、じゃあ、ちょっとそういう人向けのラジオを一人で撮ってもいいのかな、なんて思いまして、今回ちょっとこの企画をやらさせていただいております。っていうのと、もう月一更新になってから、何年 ?2 年 ?4 年 ?4 年半今5年目なんですよね。で、毎月欠かさず月1では更新してたんです。で、一月休むと、俺は、サボり癖があるから、これ楽することを覚えてしまうと思って、だからちょっと楽しないようにしようと思って、一応この企画をやってるというところもありますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、まず、このウェブラジオ、ナシラ、もともとはナシラジというラジオ番組だったんですけど、このナシラジが始まったのがいつかというと、まあ、振り返ってみると、2007年の11月から始まってるんですね。2007年の11月に、私、水元と、私の、友人の、ラク、イッサという、その二人と、三人ラジオで始めた企画でして、で、これは、まあ、僕自体が、まずラジオというものがとても好き。FM ラジオを中学校の時に聞き始めてから、もう、そうですね、中学、高校はもう FM ラジオ三昧でした。東京 FM のね、深夜帯に、山梨たちのラジアンリミテッドっていうのが始まって、それからもうどっぷりハマりまして、で、FM ラジオを聞いてたんですけど、それと同時に、パソコン雑誌、週刊アスキーっていう、ファミ通とか、もともとは、もう今ファミ通は角川が出してるんですけど、その前がエンターブレインで、その前がアスキーっていう会社だったんですよ。で、そのアスキーが週刊アスキーっていうパソコン雑誌出してて、で、週アスが、なんか、インターネットラジオステーション、ラジアットっていうのを始めたんですよね。で、そこから僕はインターネットラジオ歴が始まっているので、それがもう、中3とか高1とか。で、そこでね、ファミ通とかで、なんか、中学生の頃に、中学生女子漫画家みたいな人がデビューしたんですよ。女子中学生とがゲームをやるエッセイみたいなのがあって、それ、望月あんこ先生っていう、未だにゲーム関係で漫画書かれてる方なんですけど、で、その人のウェブラジオをそこでやるって言われて、俺初めてウェブラジオっていうものに手を出したんですね。で、ウェブラジオって、好きな時に聞けるっていうのがすごいやりやすくて、それはでも週1で消えちゃうようなやつだったんだけど、 だから FM ラジオって聞き逃したらもうおしまいだから、どうしても聞きたい番組はもうその時間帯まで起きててカセットテープで撮るみたいなすげえ原始的なことしてたんだけど、ウェブラジオってインターネットに残るからこれいつでも聞けて便利だなって思っていたんですよね。で、ラジアットっていう、もうそれは早々に潰れちゃったんだけど、で、そこから、そうね、大学3年生、違うな、大学4年だ。大学4年生の時まで、ちょっとラジオが空いちゃうんですよ。いや、インターネットラジオステーション温泉っていう、オタク向けの、ウェブラジオステーションみたいなところはよく聞いてたんだけど、そこら辺はね、ちょっとね、薄めになるんだけど、で、僕が大学4年生の春ぐらいですか、衝撃的なラジオ番組に出会うんですよね。それはもう個人で、しかも、ネトラジとかそういう媒体に頼らず、自分たちのサーバーにラジオを上げてる、趣味でラジオを上げてる、埼玉のオタク3人組に出会いまして、それが、勇気はぐれって人とジャンパーって人とハチミツボーイっていう人で、ハチミツレディオっていうのに出会うんですよ。で、それが、一般人が、個人のサーバーで、ここまで面白くできるんだ。あと、こんなことやっていいんだ。みたいな。だから、本当に、ナシラジの原点ってもうそこにあるんですよね。個人的には。だから、でかい企業がやってるとか、そういうバックにすごい強いのがついてるとかそういうわけじゃなく、ただ個人3人とその周りの友達だけですげえ面白いラジオができるんだ、みたいな。まあ、最終的に今もう、そのメンバーのうちの一人の結城はぐれって人は、ホロライブの宇佐田ペコラのママになっているので、大出世してるんですけど、今とんでもないよね。もうなんか、昔、誕生日おめでとうございますって言ったら、ウェイっつって返してくれたんだけど、最近はもう、大量に来るから、もう、一応俺は送ってるけど、もう返してはもらえないぐらい、もう、でも、返してたらもう、気なくなっちゃうからな。でも、昔なんか全員に返してたんだよな。すごかったね。まあ、そんな感じになってしまったんですけど、僕の原点ってそこにあるんですよ。だから、ハチミツレディオ、レディオって83にレディオで、なんか数字入れたいなと思って74でなしなんですよね。実はそういうところがあります。それでうわーこんなんやりたいと思って僕の高校時代の部活の陸上部長距離の後輩のラクとイッサを誘って、っていうのも後輩だったらやろうって言ったら首を縦に振らざるを得ないと思ってるところがあって誘ってるんで、だからあんまり俺もいいやつじゃないのよ、そういうところはね。後輩だから一緒にやってくれるだろうっていう。で、ラクにはもう愛想つかされちゃってね、この前ちょっと谷川くんがあれだから一緒にやらないって言ったけど、もう既読無視ですからね。LINE 既読無視されてますけど、まあもうラクっていうやつはもうそういうやつで、っていうか俺がもう散々付き合わせたので、もう、そう、もう楽にはもう何されても、もうこれは文句は言えない。そんな状態になっております。で、その2007年11月ぐらいに始めたんですよね。ナシラジっていう、もう常にその時からナシラジって名前で始めていて。でも、まあ一回やって、そんな面白くなんなかったな。もう一回やって、やっぱりそんな面白くなんなかったな。あの人たちみたいに、ハチミツレディオみたいに面白くなんないな、みたいなのが、何回もあって。で、だんだんこう、やっても誰も聞いてくれないし、っていうか、まず聞くに値するラジオが撮れないなっていうんで、だいぶね、何年ぐらいですか ?8 年 ?9 年か。9年ぐらい、まあ、年一でなんか、集まったら撮るけど、そんなうまくいかないな。で、そのうち楽も、また撮るんすか?もういいっすよ、みたいな。そんな面白くなんねえし、みたいな感じだったんだけど、なんかね、だんだんこう、みんな、それぞれ、最初は、あれなんですよ。神奈川県厚木市にいた俺と、 東京都世田谷区にいた大学生さん、大学3年生の楽イッサだったから、近しかったのよ。近かったんだよね。で、その後俺は3年間東京で就職してるんで、その時もまあ比較的近かったんですよ。だけど、だんだんこう、離れてきちゃって、で、お互いこう、疎遠になりつつあって、このまま行くと、本当に疎遠になっちゃうなーって思った時に、ちょっと、ね、自分も何かしら残したいなと思っていたんで、楽に思い切って、ちょっと週一でウェブラジオやらないって言って、で、楽も、渋々だったよ。相当渋々だった。てか、そのナシラジ第1期って言われる2016年から2018年にかけて、1年10ヶ月ぐらいか、毎週更新してたんですけど、その時はね、本当にね、楽はね、ずっと嫌がってた。正直な話をする。楽はずーっと嫌がってた。めんどくせえ、またやるんすかみたいな。まあ、そんな中で、まあ、楽事変みたいなことが起こるわけですよ。今日ちょっと用事が入っちゃったんで、ラジオ収録できないっすって言われて、で、その後、その直後から朝までずっと配信してるとか、俺にバレないと思って配信してるとか、そういうね、今いろいろありましたけど。まあ、でも、怒るってことはなかったかな。楽は結局付き合わせてる立場だったんで。で、イッサに関しては、まあそんなに出てないしね、あいつね。ナシラジ第1期で多分3人で揃ってやってる回って20回もないんですよ。基本的には楽と2人。で、後半、楽がちょっとなんかいろんな資格取らなきゃいけないんで、2、3ヶ月出れないっす、みたいなこと言われて。でも、そんなことないんだけどね。正直な話、そんなことないのよ。だって、1ヶ月に1回2時間ぐらいしか取らないんだから、そんなことないんだけど、まあもうちょっと限界だったんだろうな、楽もな。まあ、で、イッサがその時に穴埋めで入ってくれたり、で、谷川くんが初めてそこでね、入ってくれたんですよ、ラジオに。で、谷川くんはね、そうね、当時谷川くんはすごい出してくれって言われて、で、個人的にあんまり、こう、三人でやりたいもの、とか、ナシラジ自体が三人のものだったから、ちょっとあんまり他の人を入れたくないなという気持ちがあったのと、あと谷川くんとは、それこそ、あれだよね。俺が就職して2年目ぐらいだから、2009年ぐらいかの付き合いかな。2009年ぐらいの時に、僕の配信に来てくれたんですよ。で、僕はそんな最初は気に留めてなかったんです。結構若そうだったから、若い人って多分、うちの配信、僕の、水元の配信に来ても、あんまりついてくれないんですよね。やっぱちょっとなんかこう、ジェネレーションギャップというか、喋りの面で結構こう、そんなに噛み合わないというか、っていう感じだったんだけど、谷川くんだけはね、だって未だにだもんね。ほぼほぼ最古さんじゃない？配信の最古さんだよな。今いる、配信のリスナーの多分最古さんなんですよ、谷川くんって。だそれくらい、なんか年齢が離れてるのに、何かしら波長があったんだよね。当時から。で、2000、それが23から2009だから、もう、14年か、谷川くんと出会ってから。長いな。で、まあ、谷川くんが大学卒業するときに、同人活動を初めてして、そのときに、僕がコミケ行ってたんで、谷川くんと初めて会うんですよ。直接。それまでは、ツイッターをちょっとフォローしてたかな？してなかったかな？もうそれくらいの関係。 で、配信でコメントをくれるけど、僕は特に谷川くんの配信には行ったこと、ほとんどなくて、当時は。動画とか上げてたから、たまにちょこちょこ見てたりしたぐらいかな。まあ、そんな感じだったんだけど、だからもう谷川くんからね、結構出させてくれ、出させてくれって言われたから、谷川くんだったらいいかなと思って、初めてナシラジ、40話ぐらいかな。40回か50回か。だから50回前だよね。1周年の時にはもう谷川くんってほぼ準レギュラーとしていたから、多分もう1年目から出てもらってんだよな。あの、毎週更新のナシラジになってから。で、まあ、毎週更新っていうのは、さすがにまあ無理があると。2年目ぐらいの時に、あ、これもう俺無理だなと。毎週更新は無理だから。これ、ハチミツレディオがね、まず100回で終わったんですよ。僕が大好きだったハチミツレディオが毎週更新っていうのをやってて、毎週更新と言いつつ、1年間で100回やったから、恐ろしいラジオなのよ。毎週更新すると、1年間で52週だから、基本的に。52週ぐらいだから。2年間かかるんだけど、ハチミツレディオは 1年でやり遂げたのよ。その、恐ろしいでしょ。それくらいバイタリティのあるラジオ番組だったんですよ。で、まあそれに憧れて やり始めたんだけど、俺も2年間は結構きつくて、直近、早々にね、限界を迎えてしまいまして、早々じゃないな。2年もやったんだから偉いか。で、今考えてみるとね、当時同人活動も一緒にやってて、で、本当に仕事で追われつつ、年末のコミケに原稿を間に合わせるために、3日間徹夜して、仕事して3日間徹夜して、で、その週にラジオ上げてんだよ。週1更新のラジオ。どうやってたのかわかんない、俺当時。もう相当かかってたんだろうね。相当かかってないとそんなことできないよ。まあそんなことがありまして、でもう楽もちょっと一茶ももう限界だよっていう話になったんで、まあ一茶に関しては限界もないもないんだけど、ほとんど無理してねえからあいつ。まあそんな感じで、終わったんですよ。2019年の2月かな。2019年の2月に、ナシラジ、パート1、毎週更新100回で終了したんですね。で、もうちょっとラジオはいいかなと思っていたんだけど、そこからね、やっぱトラブルがあるわ。トラックとトラックとなんか乗用車接触事故なのか、向こうから当たってきたのかわかんないけど、なんかもうそういう事件みたいなのが多数起こりまして、でもう毎週喋るのきついって思ってたんだけど、喋らんとストレス発散の吐き口がないぞと、いうことにだんだんなってきまして。で、1年ぐらい経って2016から18で、2019年の1月だ。2019年の1月に、楽もう限界だから、ちょっと月1でラジオ、ウェブラジオしようって言って、飲み会、正月いつも飲み会してたんですよね、昔。楽と僕と、一茶と、もう数人で。で、その時に、いや、ごめん、もう限界だから、俺の話聞いてほしいから、楽ウェブラジオしよう、つって。またすかっていう感じだ。まあ、もう楽はもうずっと乗り気じゃないのよ。で、まあ、月1ぐらいだったらいいっすけど、つってるけど、前の週1更新の時も、だいたい月1だったんですよ。月1で3本4本取りだめしたやつを俺が小出しにしてただけなんで、結局楽にかかってる負担ってそんなに多分変わらないのかな、変わんなかったのかな。だから結局楽に入ってもらって、で1年やって、で1年やったら今度ね、楽が楽の職業とかもあんまりこう明かすわけにはいかないんだけど、なんか突然、でも元々ね、楽って埼玉に住んでて、埼玉って言っても群馬の同じ高校に通ってるから群馬寄りなんだけど、でそこから東京の職場だったんだけど、なんか2年間ぐらい福島に転勤になってしまった。 単身赴任になってしまって。で、それまでは、まあ、ラクんち行って撮ったりとかしてたんだけど、さすがにちょっとラクも安定しないなという感じになってきて、で、ラクもやっぱきつい時はやっぱきついっすね、みたいな。で、今週は谷川くんとお願いしますわ、みたいな回が増えてきて。で、本当にナシラジパート2、月1更新になってから、それは、ナシラジパート2は2年間やったんですけど、後半の1年は、で、後半1年はね、もうコロナが流行り始めちゃったんですよね。3月、4月 ?4 月、5月 ?4 月、5月か。2019年の5月に緊急事態宣言が発令されてるから、で、そのあたりでもう、これはもう、直接会ったりするのも難しいし、っていうんで、で、谷川くんと僕がメインで回すようになったんですよ。まあ、楽も全然出てたりとかしてたんだけど。ただ、もうその年の10月ぐらいに楽に、いや、俺もういいっすわって言われたんですよ。で、一回言われたことはあったんだけど、その時は、まあまあでも、まあ、ストレスの発散にはなるから、ラジオやりますけどねって言ったんだけど、2回、もういいっすわって言われたら、俺はもう止めちゃダメだなと思ってて。っていうのも、俺、僕が前職、社から始まる、お菓子メーカーに勤めてたんですけど。で、その時に、上司に、いや、一回ちょっともうやめようと思うんですけどって言われた時に、めちゃくちゃ止められた。めちゃくちゃ説得された。で、その時は、俺はもう、わかりました、つって、ね。飲んだんですよ。だけど、本当にまだ限界がやってきて、で、上司に、いやー、ちょっとやめたいんすけどって2回目言ったら、上司は、1回も止めなかったんですよ、俺のこと。そうか、2回やめるって言ったやつは止めちゃダメだって、そいつって言っちゃった。その上司の人は、俺の一生のまあ恩師なんだけど、その上司の人がそう言ったんで、二回辞めるって言ったやつを止めるのは、もうこれは、酷だという話で。だから僕も二回辞めるって言った楽に対しては止めなかったです、もう。そっか、つって。わかった、つって。で、ちょうどもう谷川くんも一緒にやるのも慣れてきてたし、で、谷川くんに、これからちょっと二人でやりませんか、という話をして、月一更新の、ナシラジは、2年で終了と。で、3年目、ナシラジパート3、ナシラジャーが始まるわけですよね。で、ナシラジャーになってから、すごく良かったことがいくつかあって、それまでちょっとやりたかったんだけど、ちょっと僕が熱を持ちすぎて、楽だと熱がなさすぎて、多分こうお便りとか募集してもちょっと俺の思ったようにならないなって思うところがあったんです。性癖ナイトとかまさにそうですよね。性癖ナイトはずっとやりたいなと思ってたんだけど、楽だと多分受ける情熱がない、なんか変に茶化してしまう恐れがあるっていうところがあって、まあでも、ラクも随分俺の性癖は受け入れてくれたんだけどね。だって、ナシラジ、ちょっと戻るけど、週一更新のナシラジ中に俺は性癖を暴露したから、ラクに。こういう性癖なんだっていうのを暴露したんですよ。で、ラクはそれを、ああ、なるほど。でもまあわかりますけどねって受け止めてくれたんで、度量はあるんですよ。受け止めてくれる、これ、器はね、しっかりしてるんですよね、ラクもね。だけど、いろんな人の性癖をこう聞いて、それを、ちゃんとコンテンツとして、小馬鹿にするようなことなく消化するっていうのは、ちょっと楽だと、多分俺の思ってるようにならないかなってずっと思ってて、結局踏み出さなかったんだけど、谷川くんってやっぱり、なんですかね、情熱の男なんですよ、あいつ。谷川くんだったら、いろんな企画できるなって思ったんですよね。だけど、なし味って、で、結局僕イッサラックのコンテンツだから、ナシラジのまま続けるのってちょっと個人的に主義に反してるなと思ったんで、 ナシラジャっていう、またちょっとウェブラジオのタイトルを変えたんですよ。で、そこでタイトルを年一で変えるっていうなんか流れになっちゃったから、毎月、毎年変えてるんですけど。だからね、谷川くんはね、本当にね、助かったね。谷川くんがいなかったら、多分、まあ、谷川くんが、あとすごい宣伝してくれたおかげで、この、ナシラジっていうものが、谷川くんの知り合いに広まったのかな。なのでね、谷川くんにはね、正直感謝してもね、感謝し尽くせないぐらい。最初はね、でもね、結構腐してしまったんですよね、谷川くんをね。谷川くんをいじってしまったんですよね。今考えると、ナシラジ2年目とナシラジャ1年、ナシラジャは、結構谷川くんに対して僕の当たりが強かったりするので、谷川くん好きからしたら、ちょっとあんまり好まれないかもね。なんか、でむしろ谷川くんってすごい、まあみんなからも人望も厚いし、人気もあって、その谷川くんを変な風にいじる、変なやつだなって思われてるんじゃないかなって思ってるところは未だにある。未だにあるよ、僕は。だから、こう、まあ、俺めちゃくちゃネットストみたいなところがあるから、ナシラジャの、ナシギガスの、ツイッターのフォロワー数が減って、あ、ブロ解されたと思った時に、あ、やっぱ、谷川くんの横にいる、谷川くん面白くできてないやつなんじゃないかなってめちゃくちゃ思う時あるのよね。まあそんなに落ち込まないけど、そんなに落ち込まないけど、結構気にしちゃう。谷川くんに、だから谷川くんをやっぱうまく扱えてないのかなとか、やっぱ谷川くん単体だったら面白かったのにって思われてるところがあるのかなみたいなのが、ね、結構気にしてしまうところはあるんですけど。まあでもね、だから、そういう人から見て谷川くんいじりってどう思われてるんだろうみたいな感じには思ってたところはある。でも面白くするために、谷川くんを貶めるためじゃなくて、こう、谷川くんを いじって美味しくしたかったっていうところがあるんだけど、あんまり、なんだろうね、谷川くんとしてもそんなに嬉しくはなかったのかな、当時のいじり方みたいなのは。ちょっとね、そこは反省してるところであります。直接なんかこう言うのも照れくさいので、もしね、後で谷川くんがこの音声聞いたら、もうそう思ってた、この人って思ってもらえればいいかな、なんて思っております。やっぱどうしても、ラジオを面白くしたいっていう気持ちが先行して、ちょっと人の気持ちをないがしろにしてしまうところが、若干あるんですよね。それはね、谷川くんにね、申し訳ないな、振り回してしまってるな、みたいな。谷川くんに、そうだね、カットするって言ったけど、ここ入れないと、入れたらめちゃくちゃ面白いなと思ったところを、自己承諾で、そのままラジオに乗っけて、めちゃくちゃ谷川くんに、怒られたんですよね。それに関してはね、本当に反省してる。谷川くん、その回聞けないらしいからね。そう。で、リスナーの人が喜ぶラジオを作るっていうのは、まあ、大事なんだけど、それ以前だよね。相方を悲しませるラジオはしちゃいけないなっていうのは、ちょっと思いました。それからは、そういった行動はしないようにしております。今回の人いなしラジも、谷川くんに一応、こういう、今日こういうことをしようと思っていて、どういうことをなんとなく喋ろうと思ってるんですけど、いいですかって言って、一応今回は、ちゃんと承諾を得て、この、ラジオをしております。そんな感じなんですよね。あら、ここまで喋ったけど、まだ30分、40分ぐらいしか経ってないの。なるほどね。なんか他に喋ることあるかな。あ、でもね、ナシギガスになってから、なんかナシギガスってちょっとなんか、僕と谷川くんの、になってからの、なんか一つのか、完成形な気がしているんですよ。 だからね、ナシギガスでやめるとかそういうことはないんだけど、なんかうまく噛み合ってるよね。ナシギガスになってから僕と谷川くんが結構うまく噛み合ってるなって思うんですよね。てか、ね、なんかナシギガスになってから俺も創作意欲が上がってて、新しいコンテンツ始めたり、新しいウェブサイトにしたり、その辺がね、勢いがある状態でここまで半年続けてこられたので、まあ、それは一人にリスナーさんが盛り上げてくださってるおかげなんですけど、その辺はね、めちゃくちゃ感謝しております。それで、今回から、まあ、今日はね、ナシラジの始まり方、始まったところの話から、現在に至るまで、ちょっといろいろお話しさせていただいたんですけど、それで、これを聞いた上で、ともえさんの作ってくれたおすすめ回チャート。ああ、一応あれか。ツイッターではあれか。リスナーさんが作ってくれたって言ったのか。まあでも、あそうそう、ともえ、ね、さんが作ってくれたんですよ、実はね。ともえさんが作ってくれたおすすめ回チャート。あれね、結構、僕は、合ってると思うので、おすすめ回、リスナーさんが選べばおすすめ回って本当におすすめ回だったりするからね。こっちだと、なんだろう。でもね、僕が、今日ね、農作業中に、BGM として流してたのは、生なしらし、楽のアバター創作1時間1本勝負、っていうのがありまして、YouTube に上がってる動画なんですけど、それはね、面白いね。やっぱね、あれがね、ほんとね、楽のね、完成形な気がする。ナシラジとして出せる楽の完成形な気がするんだよな。楽が傍若無人な振る舞いをして、それに、うちらが悪態をつきながら、答えていくっていうのは、ナシラジでお見せする楽の一番面白い見せ方なのかなっていう感じがしていて、あれおすすめなんですよ。いや、面白い。あの回は面白い。で、谷川くんもね、すごいいいクッション役になってくれてね。なので、僕は、とりあえず、あれはめちゃくちゃおすすめなんですよ。なので、もしよかったら、ぜひ、ご覧いただけると、ありがたいかなぁなんて思っております。まあ、そんな感じでして、はじめまして、ナシギガスということで、初めての方向けの音声だったのか、それとも僕が思い出を語りたいだけの音声だったのか、わかりませんけど、一人で30分、40分ぐらいベラベラ喋らせていただきまして、今月はね、今月の更新はこれしかないということで、ご容赦ください。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。あ、そうそうそう。で、今月できなかったんですけど、今月いただいたお便りがありまして、漢字4文字、4文字なしギガスですか。漢字4文字なしギガス、今月いただいた分、今月の、収録するって言ってた日までにいただいた分は、来月、まあ、別に分けてやります。で、8月分は8月分に来たやつ。で、7月分は7月分に来たやつで、分けてやりますので、だから、送ってきてください。8月分は8月分で送ってきてください。別々に、ポイント換算いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。かなり漢字4文字なしギガスはね、送ってきていただいてるというのと、まあ、僕もちょっとなしギガスというキャラクターを作ったことにより、まあ、いろんな人にね、なしギガス作ってもらったり、今いるリスナーさん、上から言ってくると、ともえさん前くらい作ってくれたでしょ。で、ジムグリさん書いてくれたよね。あと誰かいたっけ水橋さん何書いてくれたっけ？ちょ、待って。俺もちょっと今、手元にあれがなくて。水橋さん書いてくれたよね。合ってるよね。 合ってるよね。多分ちむりさんと水橋さんが漫画で、ともえさんがマイクラで直接なしギガス作ってくれて、合ってるよね。これで抜けが、今いる人で抜けがあったらごめんね。合ってたら、合ってたら、あの、なんか反応ください。ね、ナシギガスっていうキャラクターをね、作ったところ、まず谷川くんに好評なのが嬉しいね。谷川くんめちゃくちゃ褒めてくれるんだよな、ナシギガス。あ、ありがとうございます。すごいね、谷川くんがすごい褒めてくれるんですよ。ナシギガスいいっすね。ナシギガスグッズ化しましょう。ナシギガス誰かアニメ化してくれねえから、みたいな。すごい褒めてくれるんで、嬉しいんですけど。だからナシギガスの、を含めたオリジナルステッカーみたいなものを今回漢字4文字ナシギガス選手権と、あとは切り板ふみふみ王選手権、トップ3の方にこのナシギガスオリジナルステッカー作って年末に送ろうかななんて思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、僕もね、ちょっとで、同時イベントにね、まあ、今の、ちょ、いろんな環境を、帰り見て、鑑みて、鑑みて、参加できてないんだけど、やっぱり創作できないのが今日限界に来ていて、なので、今度はもうラジオでこう、そういうのを還元していたいななんて、思っておりますので、まあ、また、今いるリスナーさんは、今後もお付き合いしていただけるとありがたいかな。何かをいじめる悪いやつじゃないからね、僕は。なんて思っております。で、だから、またお便りも送っていただけるとありがたいです。谷川くんもそう言っています。谷川くんも今夢の中でそう言ってることでしょう。谷川くん明日サイクリングの予定があるらしくて。谷川くんは来れないっていう話をね、教えていただいた、言っていただいたので、ああ、全然大丈夫ですって。まあ、谷川くんもコロナはもう順調に回復したのかな。明日、そうね、サイクリング行くって言ってたから、ああ、すげえ良かったなって思ってます。で、まあ、私の身内の方も、まあ、なんとか大事には至らずという感じなので、まあ、そこはちょっと安心していいのかなーなんて思っております。ちょっと本当にね、いろいろご心配をおかけいたしました。一月、ちょっと新しいナシラジが上げられず、ナシギガスが上げられず、大変申し訳ございませんでした。来月からはまた、谷川くんと仲良く元気に、ウェブラジオを撮っていけたらなーなんて思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、はじめまして、ナシギガスです。でした。特別編ということでね。ありがとうございました。ボーナス、トラック。特別枠。今漢字4文字。今漢字4文字募集して、読まれたらそのままポイントでもいいよ。あ、そう、これ言ってなかったよね。ナシラジのいいところってさ、黒歴史を包み隠さないところがいいところだと思ってんのよ。普通さ、昔のやつってさ、恥ずかしいからさ、隠すじゃん。昔、あ、この頃黒歴史だな、この頃のちょっと見てらんないわ、俺、みたいな、あるじゃん。それを、一切、オクラ会なく、昔の大喧嘩した会とかも全部残してるっていうのは、これは結構偉いと思う。なんかこうさ、この会いまいちだなみたいな会ってやっぱ消したいじゃん。正直な話。それ消してないのはね、俺はね、自分でね、偉いと思う。週一更新のナシラジなんて、あんまりね、トークもそんなに上手くないのよ、正直な話。今より多分全然上手くないね。昔って、もうなんか話の流れとか決めずに喋ってたりとかしてたし、 で、なんか、我がで喋っちゃうんだよね。結局俺って。だ人の話、自分の話の流れから外れると、ちょっと怒ったりするし、いや、すげえ取り扱いしにくかったと思うよ。楽地成婚。楽地成婚ってどういう意味？楽地成婚。みんなは難しい言葉を知ってるね。あのね、このね、車内でずっと喋ってるでしょ？この車内の温度34度ぐらいになってるから、汗だくよ。びしょびしょなんだけども。シャワー浴びたいわ。いいですね。漢字4文字。いっぱい送ってくださって。ありがとうございます。無理のない範囲ですが、谷川さんのご飯コラムがホームページに載るのも楽しみにしてます。三橋さん。そうね。谷川くんのご飯コラムちょっとやりたいな。谷川新昼飯の、晩飯の流儀やりたいな。晩飯の流儀。いや、コラムコーナー作りたいよな。確かに面白そうだな。谷川新、晩飯の流儀やりたいよな。え、でも、これをさ、ポイントとして、良しとしない人出てきそうじゃない？同毛菌類みたいなやつ出てきそうじゃない？これをさ、採用してポイント化したらさ、よく考えたら同毛菌類みたいなやつ出てきそうだよな。見れない人間のことを考えていないのかみたいな。出てきそうだよな。いや、これあれだしね。これナシギガスだしね。これナシギガスだもんね。俺がルールブック。あの、同毛菌類みたいなやつで、俺どんだけ同毛菌類がトラウマなんだよ。酒飲んでるから声もでかくなりますよ。ごめんなさい。これも、だってこれやるって告知してたもんね。告知してたもん。いいよね。じゃあ、いきますか。不疫流行。ナシギガス！おめでとうございます！浜野くん！おめでとう！浜野くん！おめでとう！いくら世の中が変わっても変わらないもの、変えてはいけないもの、流行とは世の中の変化とともに変わっていくものという意味です。学校教育で言いますと、創立の精神が不疫にあたります。これは変えてはならないものです。不疫流行。浜野くんには2ポイント差し上げます。おめでとうございます。浜野くん、これを機に、参加してください。じゃあいいね。最初の初心忘れるべからずみたいなのは結構刺さりました。私。いや、他の方も良かったっすよ。楽地成功も結構同じような言葉だしね。楽地成功もどちらかというと不疫流行と同じ似た言葉な気がするね。でね、僕は好きなんですよ。僕ネタ枠好きなんですよ。次元大好きのね、半熟ヒーローはね、多分ね、これね、谷川くんと一緒にいたら、どうなってたかわかんない。半熟ヒーロー良かったんだけどな。漢字4文字はね、攻略法ありますよ、あれ。これ今回残すわ。谷川くんはかっこいい言葉が好き。俺はネタが好き。っていうのと、一回口に出してみて投稿するのがいいと思う。一回その言葉を、なんたらかんたらなしギガスを、一回口に出してやってみる。これがすげえ大事だと思う。ジングルとしてやっぱふさわしいかどうかって、そういうところだと思うんですよ。かっこいいか、決まってるか、面白いか。ぜひ皆さんね、これを参考に。作っていただけたらなぁなんて思います。というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。同毛菌類、ナシギガス！生きてるか？元気か？